はいどうも、ベースボールカフェ期間中戦ザボでございます。本日11月7日22時の収録になっておりますベイスターズ特集をしてみたいかなと思いまして、この番組のゲストで初出場の方を2名お呼びしてございます。自己紹介を振っていきたいと思いますので自己紹介をお願いしたいと思いますが、まずは、D ファンさんお願いします。
あ、D ファンの慰め合いというポッドキャストをやらせていただいてます。 D ファンです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。続きましてアマシャズルさんお願いします。
はい、アマチャズルと申します。普段は YouTube でベイスターズの主にビジターゲームの試合のラジオ風同時視聴中継配信をやっております。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。アマチャズルさんは今日も生で YouTube ライブ、ねね、されてらっしゃってて、はい、僕もあそうだそうだと思って2通かなコメントを送らせていただきました。
あ、本当ですか。安田さん、はい、ありがとうございます。
結構本格的に実況されてるんで気がつかないことも多いでしょ。コメントいっぱい送られてたけど。
そうですね、割と試合に集中して喋りますんで、うん、本当にたまたま目についたものをという感じで。いや、せっかくいただいたのにすみませんでした。
いいえ、とんでもないですとんでもないです。はい、はい、ということです。もちろんアーカイブも残ってますよね。
そうですね。
ね、はい、ご興味ある方はぜひお聞きいただけたらと思いますけれども、D ファンさん、
はい
はい、D ファンさんも今年からですかね、ポッドキャスト始められたの。
そうですね、ちょっと仕事関係のことで違うやつをやってまして、
はい、
野球のことについても話したいなということで今年から始めさせていただきました。ちょうど後半戦ぐらいから始めさせていただきました、
はい、あ、違う番組やりたいですか。
そうなんです。職業的なものでちょっとやっていて、
あ、
ちょっと持ってちょっと、まあ、野球のことについて話すチャンネルも作ってみようかなということで
始めた。そうなんですね
そうなんです。
それは内緒ですか。
そうですね、もう一個の番組。ちょっと一応まだ繋がってはいないことになってます。
ああ、そうですか。じゃあまた、はい、おいおい紐解かれることがあればぜひと思いますけれども
ぜひぜひ。
はい、D ファンさんにはよく番組でツイッターにどうのっていうことを文言言われてたのでツイッターを探してたんですけど、はい、なかなか見つからなくて、こっちからどうやってアプローチしたいかなと思ってまずポッドキャストのレビュー書いたですよ。
そうですね僕もレビューなんて意識してなかったんで気づかずにすいません。
いえ、とんでもないです。僕も生まれて初めてポッドキャストのレビュー書きました。人には書け書けっていうくせに自分では書かないっていうやつなんですけどでその直後ぐらいに D ファンさんのツイッターを発見したので、ね、
はいね、
こうやってオファーかけさせていただくことができました。
ありがとうございます、はい、
ありがとうございます。それでアマチャズルさんとは、
はい、
8月の末でしたっけね。
そうですね、そのくらいでしたね。
うん、東京ドームにおきまして巨人対阪神のゲームがあってで、それをズームでつないで、プロ野球選手の OB 鈴木貴博さんと一緒に野球観戦しませんかという企画があってそれでご一緒させていただいたんですよね、
は
い、
そうですね。
ね、でその時には特にこう名刺交換的な感じでツイッターのアカウントの交換なんかすることは当然できないんですけども後にこんな企画参加しましたっていうツイッターを発見したので早速フォローさせていただいて、はいはい、でフォローを返していただいてといった流れで
そうですね、
ね、つながることができ
ました。ありがとうございます。
その説ありがとうございましたはい、あの企画なんだっけ、ここからネクストかっていうやつ、
ね、そうですね、
でした。その次のデーブ大久保さんの回も僕お邪魔させてもらったんですけど。
そうなんですか。
うん、あ、アマチャズさんいないなと思ってなんですよね。デーブさんの時はですよ、
はい、
肉くらデーブっていうデーブさんのお店からね中継がありました。
ああ、そうだったんですね。
そうですね。はい。で、鈴木さんの時は2時間やったんですけど、デーブさんの時は1時間で終わったといった。
あ、
うん。
それはそれは。
そんな感じになってます。いずれも、巨人が負けたゲームになってます。
そうですね。
はい。といったところで、嬉しい、恥ずかしい、ほぼほぼ初対面の3人で喋っていこうかなというふうに思うんですけども。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。そうか。だから番組序盤なので、ここで一発、ご自分の番組の番宣をガツッとしてもらえるといいかなというふうに思うんですけれども、
はい、
まずじゃあ D ファンさん、D ファンの慰め合いいきましょうよ。
あ、そうですね、
うん、
僕は本当にあの DeNA ファンの方とそのネットとかでのつながりが今までなかったので、ちょっとつながれるような場を作りたいということで、ツイッターとちょっとポッドキャストをやらせていただきました。僕の中ではね、ベイスターズは未だにあの暗黒時代から応援していたので、負けることが多かったので、あのちょっとそういった慰め合いみたいなね、会をよく友達と慰め合いっていうよりやってたんで、それをちょっと思い出すような形で慰め合いというタイトルにして、まあ、負けた時は慰め合って、勝った時はちょっと喜び合いましょうみたいなチャンネルを作りました。実際にはね、毎日やってるわけではなくて、全然もう一週間に一回やればいい方ぐらいなんで、
うん、
日々の試合の感想ではなく今週の話みたいな感じでやってるんですけど、はい、まあ、もしよかったら、あの、ベイスターズファンの方でも、方じゃなくても聞いていただければ嬉しいなと思ってます。
はい。僕はですよ、10年以上前から、ポッドキャストで配信してる、野球を仕立っていう番組があって、
はい。
そこのリスナーから、こういった配信活動に今やってるような流れなんですけども、
ああ、そうなんです
か。そこの、はい、野球を仕立のリスナー連中で作ったターンズというグループがあるんですけどね、
はい。
大先輩のベイスターズファンで、浜野ダメゾーという方がいらっしゃって、
あ、はい、はい。
はい。その慰め合いもダメぞも、随分ネガティブな名前だなと思いながら、思ってたんですけども、あの、どうですか、ポッドキャスト始められて、そういった、はい、あの、ネットでのつながりとかって、あの、どんどん徐々に増えていったりしてるんですか？
そうですね。そんとこまでじゃないです。たまに、あの、メッセージとかいただいたりとかして、
うん、
まあ、多少会話とかもするんですけど、
あんまり
僕もそんなにね、積極的ではないっていうのもあって、そんなに今のところないですね。
はい、そうですか。これからって感じですよね。
そうですね。
ね、ちなみに、はい、あの、配信は、どのような形でされてるんですか？僕はこの番組はシーサーブログを利用して、ポッドキャストアップしてるんですけども、最近の番組だったらやっぱアンカーですかね。
あ、そうですね。アンカーを使わせていただいてます。
あ、なるほど、なるほど。はい。わかりました。これからどんどん人気が出てくるような、そんなイメージのある、リーファの慰め合いだと思います。
ありがとうございます。
多分僕は一個も余すことなく聞かせてもらってると思います。
あ、本当ですか。ありがとうございます。
はい。今後とも楽しい配信を期待しております。よろしくお願いします。
お願いします。
はい。そうしますと、アマチャズルさんですよ。
はい。
はい。番組の番宣をガツッとやっていただけると。
そうですね。自分はあの、ツイッターの方にもリンクが貼ってあるんですが、YouTube で、ラジオ風実況ということで、プロ野球の、試合の、まあ、映像はないんですが、ライブ中継をやらせていただいております。基本的には、ベイスターズ戦の、まあ、ネットで見ることができないビジターゲームを中心に今シーズンはやらせていただきました。これからクライマックスシリーズ、それから日本シリーズについても、まあ、ラジオ風実況ということで、基本的にはそのテレビが見られない状況にある方、なんかでもこうラジオ風に試合の雰囲気がなんとなく分かってもらえればいいかなというスタンスで一球速攻をお届けしているという、チャンネル配信になっております。
はい、はい。番組タイトルがベイスターズ風ラジオ実況でいいんですよね。
正確には、うん、番組タイトルあんまりないんですけど、
あの
ラジオ風実況、一応ベイライブストリームっていう名前で最初は始めてたんですが、
はい、
僕自身も覚えていないようなものでして、
はい、
基本的にはラジオ風実況で検索していただくとツイッターかなんかで引っかかるんじゃないかなと思います。
あ、なるほど、わかりました。僕はあのアマチュアズルという単語で、検索してたどり着きました。はい、
はいはい、ありがとうございます。
で、頭かお尻かにパットン戦車団って、
そうですね、パットン戦車団アマチャズルという名前でやらせていただいてます。
は
い、
これはグループ名なんですかね。
解説の方と、いや、違います。もともとのハンドルネームがパットン戦車団という名前でやっていて、もともとはあれですね、この前までベイスターズにいたスペンサーパットン投手の、まあ、立ちの悪い追っかけみたいなアカウントだったんですけども
、はい、
パットン選手がね、ベイスターズから退団してしまったので、まあ、ハンドルネームをちょっと変えてやらせていただいているよう な,
そ,
うな、ね、そんなに面白い話でもないんですが、そういった事情で今こういった名前で YouTube の方をやらせてもらっていました。
なるほど、はい、
はい、
いや、聞かせていただくと、実況がアマチャズルさんで解説の方もいらっしゃって、
お二人のコンビ名かな、まあ、解説はいたりなかったりなんですが、はい、
そうなんですね。解説の方も 多分いたりいなかったりっていう お話でしたけど、なんという方がされてらっしゃるんですか。
今日はですね、うん、阪神ファンの友人で、うん、ハンドルネームをつけてくれっていうことなんで、マートンさんという方をお招きしたんですが、まあ、10年来の古い友人をですね、一人で喋ってても寂しいので、ちょっと今日は招いて、まあ、会話をしながら、ラジオ風にやっていった感じですが、基本的には一人でやってますね。
ああ、そうなんですね。はい、ああ、なるほど、なるほど。聞きのみさんがこうやってアマチャズさんの声を聞いていただくとわかるようにですよ。本当にこう、実況アナウンサーのような綺麗な声で実況されるんですよ。いやいやいや、うん。で、YouTube のチャンネルもですよ。画面は、なんだろうな、ダイヤモンドとそれから守備陣が、ね、しっかりあって、
そうですね。
はい、ランナーが出たらそこも、なんか印がついたりとか、得点のスコアボードも出てますよね。
そんな感じですね。
ね。で、バックグラウンドミュージックも、応援歌が、これは、なんかパワープロの音っぽいやつだったんですけども。
ああ、これはですね、うん、いわゆるMIDI、MIDI っていう、その、パソコンで電子音楽で打ち込むフリーソフトがありまして、いわゆるそのパワープロと同じドレミファソラシドですよね。はい。それをこう耳コピで、まあなんとなく打ち込んで、全然素人なんですが。
ご自分で作られたんですか？
そうですね、各選手の応援歌、チャンステーマを再現して。
あー、はい、すごい。
普段はベイスターズばっかりなんですが、今回、ジャイアンツ対タイガースということで、タイガースとジャイアンツの選手の、まあ出そうな選手っていうところで打ち込みで作らせていただきました。う
んうん、あー。今日なんかは、あれ吉川どこ行ったかなどこ行ったかなとか言ってられましたもんね。
そうですね。毎回セットリスト組むんですけど。
だからがっつり1試合全部ってことですもんね。
そうですね。
あー、お疲れ様でした。
いや、とんでもない。こちらこそ、やっていただいてるみたいです。はい、ありがとうございます。
CS セカンドステージも同じ風合いでやっていくんですか？
そうですね。水曜日から、はい。うん、
基本的にはセリーグ中心ですか？
そうですね、セントラル、まあ、ずっとベイスターズを応援してたっていう関係でね、セントラルの選手も分かりますんで、セリーグのクライマックスシリーズをやって、それから日本シリーズへという形になるかなと思います。
うん、はい。そんな感じの番組をされてるアマチャズルさん、そして D ファンさんをお招きして、じゃあ、
ありがとうございます。はい、
本題、ベイスターズ特集に入っていきたいかなと思いますけれども。さあ、今シーズンは、極めて悔しいシーズンになったと思うんですよ。
はい。
ね。ね、はい、54勝73敗、勝率4割2分5厘と、いうことで、6位になりました。
あ、極めて悔しいシーズンでしたね、本当に。
そうですよね。うん。じゃあ、今シーズンの戦い方の雑感を、じゃあ、D ファンさんから伺えないですか？1シーズン通してのイメージ。
うん。そうですね。はい、まあ、初手で、まず今年はやっぱり固形だったので、
はい。はい、
4月、3月のその開幕から、まずこけて、もう最下位独走という状態から始まって、で、それで交流戦あたりから立て直しての、で、そしてまた、ちょっとね、調子後半戦失速っていう形だったので、うん、なんか今年浮かれた気分になるところがあんまなかったですね。
あ、なるほどね。
なんかよく、今年のね、精神的支柱というと、牧選手とか、はい、その辺が楽しみ、しかないって言ってる方多かったんですけど、
はい、
そういった試合になってしまいましたね、後半戦が特に。
なるほど。
あ、そう、はい、
まあ、牧選手の活躍は胸を突く活躍だったとは思いますけれども、でも、はい、他がといったイメージですか？
そうです、まあ、打撃陣に関しては好調な選手多かったので、うん、そんなに否定的なところもないんですけど、
う
ん、
そうですよね。う
ん、まあ、やはりピッチャーと、まあ、守備とか、まあ、うん、そうですね。まあ、やっぱり順位が伴わないってことが一番、ちょっとね、盛り上がりに欠けたかなってところですね。
なるほど、なるほど。
はい。
アマチュアズさん、いかがですか？
そうですね。まあ、収穫の多いシーズンだったなというふうには、
収穫、
個人的には思います、はい。確かに順位はね、残念な結果には、うん、まあ、なったんですけど、さっきお話のあった牧選手もそうですし、こう、なかなか、ね、三浦監督、1年目のシーズンということで、
そうですね。
まあ、采配ぶりなんていうところも見ていたんですけれども、うん、やっぱりこう、ちゃんと目的というか一貫性のある采配だなというのは個人的には思いましたし、
はい、
こう、なかなか個性豊かな面々が揃ってるベイスターズですけど、 割とこうチームをまとめ上げるモチベーターっていう点では、番長監督、随所にそういう、ね、才能というか能力を感じたので、
うん、
まあなかなかいきなり変わるっていうことは難しいかもしれないですけど、来年もこのチームでどういう野球をしていくのかなというのが見たくなるシーズンにはなったと思います。
ああ、そうですか。なるほど、なるほど。いつだっけな、4月か5月かぐらいでしたっけね。三浦監督の娘さんにとあるメッセージが来たっていうのが話題になりましたよね。
なかなかあれはショッキングなニュースでしたね。
ねえ、あなたのお父さんのせいでうんぬんっていうやつがありましたよね。ねえ、これ D ファンさんの番組と取り上げてらっしゃったじゃなかったでしたっけ？
そこは取り上げてないかもしれないですけど、その三浦監督のせいだけじゃないよみたいな感じののやつを、僕の初めての投稿か2回目の投稿ぐらいで投稿させてもらいましたね。三浦監督は、なんていう、三浦監督のせいだけじゃないよねみたいな感じの回をさせてもらいましたね。
なんかそんなんがあったような覚えがあります。はい。はい。はい、まあそんな中で牧選手を中心とした打撃陣っていう部分で言うと、好調な選手が多かったように記憶してるんです。牧選手が3割1分4厘ですよ。で、桑原選手3割1分。はい、佐野選手が3割3厘、宮崎選手が3割1厘と、3割台が4名いるといった形になってます。僕は巨人ファンなんですけど、巨人には3割バッター誰もいないんですよ。
そうですよ ね、
うん、こういった名前が、あと外選手も、ホームラン21本と、ねね、合流が遅れた割にはといったような印象があるんですけども、そうですね。打撃陣に関しては どういった印象でしょうね、リーファンさん。破壊力は昨年と変わらずみたいな印象がありますが。
いや、もうなんかベスターズの打撃に関しては、もう例年このね、もう数年ダミレス監督のあたりからもういつも筒香選手がいたっていうのもあるんですけど、
はい、
打撃はいいと言われている年が多くてですね。
そうですね。
今年も打撃に関しては順調だったんですけど、
はい、
まあ、打撃がいい代わりに守備がっていう選手も毎年いて、
はい、
使ってる選手が、ね、攻撃的なってところもあるんですけどね、
うん、
まあ、本当にいいメンバー野手 そのオーダーで見ると、なんで負けるの、こんなに負けてんのっていうオーダーなんですけどね、
うん
僕がちょっとなんで最下位なんだろうって思っちゃうところを感じるくらいです。
なるほど。アマシャズさんいかがですか？
そうですね、確かにね、数字の面だけで言えば3割バッターずらりと並んでるんですけど、
ええ、
来シーズンはこれにプラスしてね、どっかこう数字以上の不気味さみたいなものを各バッターがこう出していってほしいなというのが正直な思いですね。
なるほど。
例えばこうただ打つだけではなくて、例えば昨日今日のジャイアンツなんかを見ると、ウィーラー選手が送りバントしたり、丸亀井選手が送りバントしたりとか、まあ、何してくるんだろうっていうところで、まあ、この1試合負けられないっていう試合がね、なかなかそもそもなかったのが正直なところではあるんですけども、来シーズン接戦のリーグ戦を戦っていく中で、やっぱりただこう3割打つだけではなくて、こう、数字以上のこう進塁打であったりとか、こう打点付きの当たりであったりとか、そういったその、同点勝ち越し、まあ、いわゆる主君打というところをもう少し増やしていってほしいなというのが、今シーズンの、こうもどかしさの一端じゃないかなと思います。
なるほど。やらしさとか、ねちこさとか、そういった部分でしょうかね。
そうですね。
なるほどね。
まあ、伝統的にそこがないチームなんですけど。
ね。
はい、
僕も古くから知り合いのベイスターズファンの方もよくおっしゃることがですよ。それ打率は高いんだけども、出塁率といった部分でいうと、さほど高くもないんだよと。フォアボールってなかなか見つけれ、はい、取れないんだよねっていう話をよくしてる友人がいたんですけれども、やっぱフォアボールっていう部分ではやっぱ少ないのかな。一番多くて佐野選手が61、オースティンが60っていう形になってますけども。まあ、よし、行ってこいって、波に乗ればね、バンバンといけるとは思うんですけども。
はい。
ね、そのきっかけ作りみたいなとこもっていうイメージですかね。
そうですね、ちょっとね、打てなかったら、はい、ごめんなさいっていう人は、まあ、全部の試合ね、打てるわけではないにしても、
もちろん、はい。
そのあたりは、まだまだ、その、 改善の余地はあるのかなと。数字はもう打率は上げようがないですから。
うん。
来年3割5分打てって言ったってなかなか打てることはないと思うんですが。
そうですよね。
それ以外の部分で、こう、他球団にこう及んでない部分を、こう、うまく補完することが、まあ、新しいね。
うん。
指導者も入団しますし、そういうところで変わっていければなと思ってます。
は
い、
なるほど。はい。今、アマチュアズさんから新しい指導者というお話が出ました。D ファンさんね、匂わせ動画のようなのが出回ったって噂になったじゃないですか。
あ、ベイスターズの。
ベイスターズの次期コーチかな、はい、いうような。
はいはいはい。
はい。2022年に対してね、新しく加入する新コーチたち、お名前を伺わせていただけないですか。
はい、斉藤隆史投手コーチ。
はい。はい、
そして、鈴木貴則バッティングコーチ。
はい。
そして、小杉陽太投手コーチですね。
なるほど。
はい。で、まあ、噂されている、噂というか、うん、新聞なんかで取り上げられているのが、石井拓郎コーチですよね。
受注ハック、そうでしょう。
そうですね。はい。
はい。そうそう、はい、一応、ね、はい、巨人の対談はもう発表があって、っていう形にはなってますけども。はい、なんだろうな、一応 CS やってるから、大っぴらにはっていうようなことなのかな。
そうですよね。なんか、高木元コーチの OB の、はい、YouTube では、石井コーチが三軍に落ちたのは DNA と先に契約したのが巨人に反感を買ったなんて話もあった。
あ、高木豊のチャンネルですか？
高木、はい。
あ、そんなこと言ってました。
そう。チャンネルでは、その石井拓郎コーチが先に巨人とのね、シーズンを終えずに、こう契約したのをちょっと反感買っての、
はい。
それでの三軍行きだなんていう話もあったりもしたんで。
あ、そんなことは言ってました。
はい。まあ、ちょっとね、いろんな新聞ではね、原監督との関係性とか言われてますけど、
あ、なんか、
もしかしたらそういうことがあったのかもしれないですね。
なるほどね。アマチュアズさんね。
はいはい。
現在、三浦大輔監督で、新しくコーチになるのが斎藤さんですか、鈴木さんですか、石井さんとかの名前が上がった中でですよ。
はい。
ゴンドーさんが率いた時代のベイスターズの優勝した選手たちがコーチになって戻ってくるみたいな、そんな印象があるんですけども。
そうですね、はい。ね、
やっぱりこう、ワクワク感というのは高まるもんですか？
まあそうですね、僕今おっしゃっていただいた選手、現役時代知ってるの小杉選手ぐらいしかいないもんですから。
ああ。
はい、割と最近にファンになったもので。
ああ、そうなんですか。
そうですね、なんでこう、もう、球団にかかることはこれからないのかなって思ってても、名前しか知らないレジェンドですよね。
なるほど。うん。
それがこの若いチーム、まあ、それこそ現役の選手でね、彼らの、と現役が被ってる選手もほとんどいないはずですんで。
そうですね。
どういう化学反応があるのかなという期待でいっぱいです。
うん、そうですね。はい。斎藤隆さんなんかは、メジャーでも活躍したし、帰ってきたら楽天でのコーチもやってたし、はい、
そうですね。
あと、なんだろうな、石井さんは石井さんで、現役の終わりぐらいにカープに移籍して、で、カープでコーチしてみたいな流れで、ベイスターズとはあまりいい関係じゃ ないのかしらっていう、
そうなんですよ。
噂するようなファンの方々も多くいらっしゃって、ね、
はい、
この復帰は意外に映ってるって方も多くいらっしゃるとは聞いてるんですけれども。
思います。